第五章、一節から十一節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして、群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスは、そのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさい、と言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょう、と答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこで、もう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て、二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。12節から16節。イエスがある町におられたとき、そこに全身雷病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば、私を清くすることがおできになります、と願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれ、と言われると、たちまち雷病は去った。イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って、祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに、清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒していただいたりするために集まってきた。だが、イエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。17節から26節。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いて、イエスは病気を癒しておられた。すると、男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許された、と言われた。ところが、律法学者たちやパリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神の他に、一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい、 と言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見た、と言った。27節から32節。その後、イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさい、と言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家で、イエスのために盛大な宴会を催した。そこには、徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。ファリサイ派の人々や、その派の律法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは、徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。33節から39節。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し、祈りをし、パリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかし、あなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その時には、彼らは断食することになる。そしてイエスは、例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。